皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアングロサクソンの常識と大陸の常識です。世界にアングロサクソン法と大陸法の2つがあるっていうことは、まあこの放送でも前に何回か述べたことがあると思います。アングロサクソン法と申しますのは、まあ1000年ぐらい前からですね、イギリスなどを中心に、慣例として、ビジネス上のトラブルの仲裁などを通じてですね、確立していった、まあ法体系でありまして、これは一つの成文法になってないんですね。一方、大陸法と言いますと、まあ、フランスですか、とか、ドイツなんかを中心にですね、自分の国の領土、領海の中をですね、いかに統治するかという観点でまとめられた、この法律なんですね。で、これは、まあ、アングロサクソンをどちらかといえば、移動する民の常識とすれば、大陸法の常識っていうのは、定住する民の常識ということで、もうこれは縦糸横糸、どっちを縦、どっちを横と見るかはそれぞれ、なんですけども、まあ、言ってみれば、人類始まって以来のですね、非常に大きなこの違いとして今日まで連綿と続いてるんじゃないかなと思うんですね。わかりやすく言うと、例えば、昔の日本の銀行法にはですね、銀行は公共のためにあるというふうに書かれておりました。公共のための民間企業という発想は、これは大陸法の常識なんですね。組織というのは、民間の企業もそうですが、それを支える人がいる。それは株主とか従業員ですが、しかしその仕事は、株主や従業員のためだけに行うんではなくて、広く公のため、その公というのはここで言うと、まあ、直接的には国全体、国民全体を指せますが、その人たちのために行う。これが公共の目的なんですね。ですから、お金を出した人、労力を出した人と、その対価をもらう人に大きな差があります。まあ、政府みたいな役割を担えというのが公共の役割ということになりますね。一方、この公共の目的である銀行がですね、株式を発行する。で、この株式の扱いについては、まあ、今までも言ってもこの日本の場合、戦争終わってからですね、証券取引法が当時入りまして、今から15年ぐらい前までは、この、まあ、株式の意味というのはあまり深く考えてこなかったわけですね。まあ、ただ単に利益をもらう権利ぐらいに思ってたんですが、90年代にそこにアングロサクソン法が入ってくるわけです。そうすると、その株式持ってる人が会社の持ち主だよと。要するに会社の利益は株主のために、あるんだよと。全く今までと違うアングロサクソン法の常識が入ってきたわけですね。で、この時にアングロサクソン法と大陸法の違いというものを当時の日本の政府の連中は明確に意識していなかったと思いますね。ですからなんかアングロサクソン法の常識の方がいいみたいな話になっちゃって、で、結局銀行をですね、公共の目的というふうに考えなくなった。公共の目的というものが外れるわけですね。そして、証券取引法もなくなりましてですね、結局その株主の権利が全てに優先するという、まあ言ってみれば、アングロサクソン法の常識がですね、この世を、世の中を追ったわけですね。今、東電がですね、死の方の言ってるわけですね。その、国がね、権利を持つのはけしからんとかですね、一民間企業であると。それは違うんですね。民間企業であるとか、誰が株主を持ってるかっていうのはですね、形式的な話でありまして、やはりもう振り子はですね、アングロサクソン法の常識から再び大陸法の常識にぐーっと戻ってきてるんです。ですから株主であれば何でもできるっていうもんでもないし、民間企業であれば何でもできるっていうもんでもないし、逆に政府であれば何でもできるっていうもんでもないし、要するに公のために、公共のために、立場を超えてみんなが協力し合わなければならないという時代が、まさに今来てるわけですね。ですから株主の権利を振りかざすっていうことも意味もないし、逆に株主は組織を運営してるわけですから、公共の目的のためにむしろ会社を良くしなければならない。 人より抜きんでた経営能力を持ってなきゃならない。まあ、こういうふうになってくるわけですね。まあそんなことで、今日本なんかでも90年代から触れ始めたアングロサクソン法の常識の世界の振り子が元にぐーっと戻ってきております。で、結局ですね、これ世界中そうなんですね。まあ、90年代以降ですよね、世界中にこのアングロサクソンの常識が広がっていったのは、結局これやりますとですね、まあ、海賊に有利になるわけですよね。アングロサクソンという海賊がですね、全部自分のもんだと言い張る根拠になったわけですから、で、同時にそれを受ける方もですね、まあ、今までの大陸法の世界でみんな賃貸化してたわけですよね。ソビエトなんか一番いい例で、賃貸化して、まあ、言ってみれば、今までの成功にあぐらをかいてる奴らがたくさんいたと。で、これどうにもならないんで、まあ、アングロサクソン法の力を借りてですね、まあそれをどかして、風通しを良くしたという部分が非常に強かったと思います。まあ日本もさすがにですね、どんなに成功を当時したとはいえですね、昭和のあの体制そのままではですね、そら未来の日本はなかったでしょうね。やっぱりその、ね、特に80年代以降、とんでもないのが上に座ってきましたからね、やっぱりそれは何かの力でこじ開けなければならなかった。まあ、もちろん今ですね、アングロサクソン法の常識の上にあぐらかいてるやついるわけですね。まあ、小泉竹中なんかそうですが、まあもうしかし、斜陽でございますしですね、ほとんどもう追われちゃってますから、まあ逆に言うとアングロサクソン法の常識であぐらかいてられる人ってもう今いないんじゃないでしょうかね。みんなバブルの崩壊だとか市場原理の見直しだとか、まあアングロサクソン法の常識がもたらした政治、生活、経済の混乱で世界中が湧き立つようになってきていて、まあもうこれはどっか行けと。まあ絶滅するってことはないんでしょうけども、まあとにかくひっそりこっそりやっとれというふうに変わってきたんじゃないかなと思うんですね。そうするとですね、これから日本や世界を立て直すっていうことを考えるときもですね、大陸法の常識が広がってきてるわけですから、少しその辺も頭に入れとかなきゃいけないわけですね。まずこの国連というものを考えたときもですね、国連を作ったチャーターメンバーって言いますね。戦勝国ですよね。戦勝国のものだという考え方は、やっぱりこれは傲慢すぎるわけですね。それを作る人、支える人というのはいると。しかしその、誰のために運営するんですか？これは世界のためです。ということになりますと、やはりそこはですね、出資金額が多い少ないに関係なく、それは、利益を受ける人は全体なんです。なぜ全体にしないとまずいかっていうと、全体のことを考えてやらないと決して世界の平和は得られないからなんですね。金出した人の横暴が通用するんなら、それはもう争い事が絶えない。これ言ってみれば大陸法というのはですね、もうそれこそですね、人類始まって以来、非常に多くの苦労をしまして、特にこの1000年、2000年はですね、大変な戦乱の時代でありますから、もうとにかく国の名のもとにね、莫大な数の人が死んでった歴史でもありますから、まあそれを踏まえてですね、この運営する人と公共の目的で仕事をするってことを分けるという、このなんていうのかな、一つの知恵がそこにあるわけですね。だからこれを考えたらですね、金出してるとかですね、自分が作ったということで威張るっていうのはね、これはまずいわけですね。でも同時にですね、これは我々の世界でもいろんな変化をもたらしてくるわけです。例えばその福祉法人ですとか NPO というのはですね、まあ医療費かもそうかもしれませんが、基本的には公共のために仕事をするということが謳われているわけですね。だからその出資金額だとか、例えば土地を出したとかいうことがですね、そのままその権利につながるわけでもないし、あるいはその一段と高い発言権につながってくるわけでもないし、自分たちを優先した運営をするということはそれは許されないということになっているわけですね。これ完全に大陸法の常識だと思いますね。しかし、でもその大陸法の常識のところに役人がですね、天下ってきて偽るとですね、これ役人のための組織になるわけですね。とんでもない話で。ですからまあ、ミクロで見ますとですね、まあその大陸法の世界も、まあ役人どもがあぐらかきましてですね、ろくなことしないんでですね、これはけしからんという声がたくさんあるのも私はよく知っております。でもまあしかしですね、まあ役人の天下っていうのもね、これ財政破綻すればもうそれっきりになりますし、結局はだから、その市民がですね、みんなで集まって、公のために仕事をするという時代だというふうに考えたらいいと思うんですよね。結局その大陸法の世界で言うならば、 お金を持ってる人が支えて、で、そのお金持ってない人含めて、みんながですね、まあ、その、利益と申しましょうか、恩恵に預かるというスタイルなんですね。これはなんか一見ですね、すごくアンフェアなように聞こえるかもしれません。しかし皆さん辞書を引いてもらうとわかりますが、フェアという言葉には二つの意味があります。比例配分、プロラタという意味とですね、平等という二つの意味があるんです。ですから、フェアという言葉は平等だと捉えれば、平等でないことがアンフェアになるわけで、要するにフェアという言葉を使うときには、自分がどっちの意味で使ってるか最初に明確にしとかないと意味ありませんし、双方がアンフェアだと言ったって全くそれ意味なさなくなるんですね。で、やっぱりその、風通しを良くする時代っていうのは、80年代のアメリカの企業もそうですけども、株主の権利だとかね、これ誰かの、その、まあ力に、誰かにその、特別な力を与えて、こじ開けると、時代を突破させるということをやるんですが、まあそれがある程度済んだら、今度はやっぱり元に戻るわけですね。この特に大陸の世界というのは、みんなでどうしましょうかということになってきます。したがって、その、まあ、企業の運営なんかにおきましてもですね、やっぱその株主が自分のための利益を優先してですね、一人で金を持っていっちゃうってことは許されないわけで、だから法律もこれ変えなきゃいけないんですね。もう一回大陸法の常識に戻していかないといけないんですよ。今のままじゃ非常に不安定ですね。例えばその、世界の金融を見ましてもですね、あれ、アングロサクソン法の金融と大陸の金融って全然違うんですね。例えばその投資信託、トラストってありますね。トラストというのはあれ完全にアングロサクソン法の投資の入れ物なんです。ですからトラストというのは、たとえそれが融資であろうが株式であろうが債券であろうが、どんな場合でもお金を出した人の権利を最優先すると。それがトラストですね。一方その大陸法にはファウンデーションとなります。基金というのがあります。これは、その、もらう人の権利を最優先するわけで、例えば一番典型的なのは、親がこのための基金を作るっていうのがあるんですね。子供を育成するための基金を親が作る。そうすると自分が基金にそのお金を出した後はもうその親の金ではなくなる。誰の金だ？それ公共の金でありまして、第三者がですね、その基金を作った時に想定、決められた通りに、その親が亡くなった後でもですね、子供にちゃんと金を配分すると。まあ、こういうシステムになってるわけですね。ですから、その、まあ、疑似的な国家みたいな形にこれはなってきて、まあ、税金出せば自分の金でないのと同じような仕組みが、まあ、そのファウンデーション、基金という形で、アングロサクソン法にもの、あ、失礼、大陸法のも金融の入れ物として、世界の金融にはまだ残っていますね。で、アメリカはまあそういう都合の悪いこと言わないわけですよ。アメリカのウォール街とかロンドンのシティはですね、そういうものは不透明だとかですね、ありえないとかですね、聞いたこともないとか言ってですね、しらばっくれるんですけども、そんなことないんだね。あれ、あの世界で今でもこのファウンデーションやってるのが、あれ、リヒテンシュタインですよね。リヒテンシュタインにはまだありますよね。で、これスイス人が、リヒテンシュタイン人が、スイスの銀行でこの手続きやってますもんね。あれ確か80年代でしたか、アメリカがこれ真似しようとしたんですよね。アメリカにもやっぱりその、ファウンデーションが欲しいということで、パナマをいじくってですね、ちょうどその、ヨーロッパのモナコと同じ、ヨーロッパにモナコがありますけども、モナコリヒテンシュタインがありますが、あれと同じようにですね、パナマをですね、いじくってね、まあ、同じような仕組み作ろうとしたんですよ、ファウンデーション。しかしやっぱりですね、アメリカ人になることですから誰も信用しないんでですね、結局それは破綻しちゃって、今だからちゃんと残ってるのはリヒテンシュタインと、あとまあ、その付随する、まあ、システムであるモナコ。それぐらいのもんじゃないかと思うんですけどね、モナコ、あとスイスね。だからちゃんと残っちゃいるわけですよ。で、これからだから本当にその今の若者なんか見ておりましてもね、まあ金のある人がみんなを支えるのは当然だとは思ってるでしょうし、それから少子高齢化が進んでくるわけですから、お金があるなしに関わらずみんながそれぞれに役割を果たすことが大事だというふうな時代になってきておりましてね、金とか特別な権限を持った人の横暴が許されるという形はなってないですよね。だから明らかにそれは、まあ、大陸法の常識がですね、広がってるんじゃないかなというふうに私は見ていて思うんです。で、こうなってくると、その、一番大切なことは、実はその、何かを支えるというのは、 献身的な仕事ないとダメだってことですよね。自分の利益だけを目的として組織を運営するとか仕事をするってことは許されないわけで、まあもっともそんなことは当たり前でありましてですね、いくらアングロサクソン法の世界であったといえどもですよ、もうとにかく自分のことしか考えない人たちが運営してればですね、会社はすぐ潰れるし、大陸法の常識だと言ってですね、大陸法にあぐらをかいてね、天下り役人がですね、甘い汁吸ってたらですね、それは、どうもならないんで。ですから両方ともですね、腐敗したらそれで終わりなんですが、もっと根本的なところを言ったときに、まあその、個人の想像力だとか、その金持ちの実力というものがエンジンだと考えているアングロサクソン法に対して、大陸法の場合は、集団の意思というんでしょうかね、民族の血というんでしょうか、あるいは人々の善意というんだろうか、あるいはなんかチームワークの力というんでしょうか。まあこういうものが社会の基本だという考え方になってんじゃないかなと思うんですね。で、ですから先ほどのこの国連の話なんかもそうですね。今もうなんか本当に、俺の国はいくら拠出金出したとか出さないとかでわめいてるわけですけども、日本やアメリカがですね。それはやっぱり非常にですね、恥ずかしきことでありましてですね、世界の運営をアングロサクソン法でやるなんて誰も決めちゃいないわけですよね。やっぱりその、いろんな国があるわけですから、アングロサクソン法はちょっと黙っとってですね、まあ、多くの国は大陸にあるわけですから、まあ、大陸法の常識で運営すべきであると思うんですね。だからそうなってくると、これ尊敬される人間になるとか、包容力のある人間になるとか、よく物事をコーディネートできるチームワークを組める人間っていうものがですね、大事になっていくんですね。金を稼ぐ才覚よりもですね、言ってみればチームを作る才覚の方がはるかにこれは重要になってきます。それから人々が集まる目的が決してマネーだけではなくなるわけですね。逆にマネーでは集まらなくなってきます。NPO なんか特にそうですが、利益の処分というのができないわけですよね。だからその、お金を貯めて自分の利益にしようということで、組織を運営するってことはできないように最初からなってるわけですね。言ってみればその利益というのは公の利益だということになりますからね。だからこの辺でもう本当になんかね、ギリシャの金融危機も、あれまだ終わりませんよ。まだずっとこれ揉めに揉めていきますから、どうせこんなことやってると、アングロサクソン法の常識は全部これ大陸の常識に飲み込まれていきますよね。こんな金持ちのためなんで我々がですね、借り出さなきゃいけないんだと。なんで銀行の奴隷にならなきゃいけないんだという話になってきますから、やはりこれ世界中一気に大陸法の常識にですね、音を立てて振り子が戻っていくんだろうと思うんです。アングロサクソン法の常識はまあ、ごく一部のね、まあ、ちょっと変わった金融機関とかですね、まあ変わった世界的企業がやってると。しかし世界的企業といってもですね、例えばゴールドマンサックスなんか、もう世界中どの国にもいられない存在になってしまいましたよ。もうアメリカだっても打滑のごとく嫌われてですね、オバマなんかからも敵視されてますから、アメリカを本拠とする国ということをもう実質的に言えないんじゃないでしょうかね。アメリカからも出てけって感じでしょ、今のような様子で、ことやってれば。だから結局ですね、アングロサクソン法っていうのは海賊法ですから、やりすぎたらですね、定住する国がないわけですよ。同時に日本の企業もね、外国行ったり、外国でその、商売やったり、工場を作ったり、資源開発やってますが、アングロサクソン法の常識振り回すと偉いことになりますよね。今中国はそれですよね。中国はそのアメリカのアングロサクソン法のいいとこ取りだけしてですね、外に対して稼ぐときはアングロサクソン法の常識、自分の国で人権問題とかいろいろ言われたら大陸法の常識と上手に使い分けてですね、あいつらやってるわけですけど、とんでもない話で、それは両方通用しないわけですね。で、外国行ってですね、そのお金の持ち主だからって言って大きな顔することはもう通用しないわけですよ。ですからこれは我々外国に行って仕事するってことの意味そのものもですね、十分に考えなければなりません。儲けるために外国に行くってことができなくなってくるわけですね。実際儲からなくなってきます。ですからその国と共に生きるということが必要になってくるんで、それは好きな国でないといけないんじゃないんでしょうか。だから今までよりもこのグローバリゼーションははるかにゆっくりなペースになってくるんですが、逆に言うと今度はその地域らしい国、その、地域らしい民族性というものが、またそこから育ってくるんだと思うんですね。ですから、この世界に対するものの見方もですね、その、アングロサクソン法と大陸法では全然違ってきますから、やはりこれからはその振り子が大陸法に戻ったということでね、もう一回いろんな意味で、 そのお金や権限に関係なくですね、欲にチームを作る。自分のためよりも世のため人のためということを正々堂々と行わないと、物事は成功しない時代に来てるんだということをみんな認識しなければいけないと思いますね。まあ、いろいろ、この変化の時ってのはですね、いろんなことがあると思うんですけども、大きなところでね、戦略を間違わないことが大事じゃないかなと思います。というところで、今日の藤原名古屋の日本と世界で一言、アングロサクソンの常識と大陸の常識ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。